サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
よく車椅子とかでね、立ち上がる方で、ダメよダメよってこう座っときってやるんですけど、あれ実はここ痛いとかあるじゃないですか。
そうなんですよ。
なんとなくわかるんやけど、でもなんかやってる今の間みたいとかって、そこの原因って、まあほんまトイレ行きたいっていうのもあるし、その痛いっていうのもあるし、痛い場合ってどんな感じ？
一概には言えないんですけど、私もね、父が認知症で特養にお世話になってて、やっぱり表現ができないですよね、痛いとか痒いとかいうことが。で、聞いたら大丈夫大丈夫って言うけども、あ、その辺感覚が弱くなってくるのと表現できないっていう方がいるので、はい、そこら辺はやっぱりアセスメントをなぜそうするか、それこそ久保さんが認知症ケア専門士も
あ、そうなんですよ、はい、
うん、だからこういう方と連携してね、はい、なんでやろうってことを考えていくっていうこともやっぱり多職種連携はもうテーマやと思うんです。私一人の考えだけではなかなかそこまで ね、 でね、ただその原因を潰していくっていうことで考えていくのは大事かな。
でもやっぱりずっと座ってたらお尻痛い痛いで、おばあさん2人でお尻痛いどうしようか、でも動けない、車椅子だし部屋に帰れないってなってて、何か原因かなっていうふうには考えたんですけど、はいはい、クッションだったりとか、ちっちゃい方なんで、余計にこの車椅子の座り方で何か問題あるのかなとか考えてましたけどね。
もぞもぞして
絶対そうなんですよ。こう
立ち上がるから、あ、この人ちょっと転倒リスク高い人やから、ますます目の届くところにこう置いてそのままっていうケースで多分多いんで、まあ、でもやっぱり人多いから多少ちょっとしょうがない部分もねちょっとあるんですけど、しょうがないと分かるんですけどね、
食事に降りてきて食事する間の時間と戻るまでの時間が座ってられないっていう、
それは座り直しはできない方なんですか？
座り自分ではできないですね。
そしたら30分に1回ぐらいはちょっとお尻1回こう持ち上げてあげるっていう、ね、プッシュアップっていうんですけどね、
あ、そうか、その辺のところ ね、 こうちゃんと ね、 ね、
それ褥瘡予防でも大事なので、はい、ちょっとね、
なんかゼリーみたいなザブトありますよ、あれって、あれって効果あるんですか？
それも人によるんですよね、その人のお尻が痩せ方とかね、その姿勢、ね、どれぐらい姿勢が保てるんかとか、それこそ、OT さんとか PT さんに、はい、その辺アセスメントしてもらって、はい、そこも連携、
そこの選定みたいなところですね、
ちょっと持ち場持ち屋で集まって検討するっていうこと大事かなと思うんですよ。
病院やったらね、そういうもチームできてるから、
そうなんですよ。
そこでバーってしょっちゅうできるけど、
褥瘡回診もあるしね。
その辺木山さん大変じゃない？
そ
んな、
そうですよね。
もしそうなったら
まとめたり、在宅でそんなまとめるって大変やんな。
大変ですし、それになんか制度とかも乗っかってくるじゃないですか。そこの把握とか調整も大変ですし、ね、ヘルパーさんにお願いできることとできないことがあるからね、看護師さんでお願いしないといけなかったり、
まあでもこの人に聞いたらっていうね、
はい、
情報インプットは大事かなと思うんですけど、こういう時はね、なんか髪の毛茶色しとったなみたいな、
なんか使ってもらってなんぼなんでね、やっぱり私らもせっかく取った資格でね、お役に立ちたいです。なんかね、この間ケアマネージャーさん向けの研修をした時に、大変感の時クッションありますよね、あれがなんかその介護保険で降りないとか降りるとか言ってちょっとこちょこちょしたんですけども、あれってまあ自治体によると思うんですけども、長いロングクッションを背中に入れるじゃないですか、取っ手がついてたら大変換気になるんですよね、あれ大阪市の研修やったから大阪市も関係ある、だからそれを知ってるケアマネと知らないケアマネさんがいて、私が行ったとこも、いや使えないんですよっていうか、いや多分取っ手がついてたら大変換気にできるはずよって言ったら、わほんまですねみたいな感じだったから、そういうこともいろいろ普及していきたいな。ケアマネさんもいっぱいね、覚えなあかんこと多いから、変わっていったらその辺がね、大変ですよね。
ストーマのトラブルっていうのは、う
ん、ストーマの管理困難のストーマって言うんですけども、はいはい、それはやっぱり便の正常が下痢便で、うんはい、貼り付けてるとこから潜り込みやすいとか、はい、皮膚のシワのところがあって、うんはい、そのシワから便がこう出ていく。だからシワをきっちり粘土みたいのがあるので、はい、その粘土みたいなパテみたいにして埋めてあげる、はい、平面を作ってあげて、はい、そのシールを貼って袋をつけるっていうことを、はい、なかなかね、訪問看護ステーションでもストーマのケアしたことないっていう看護師さんがいたりするんですよ、はいはい、今すごい訪問看護ステーションいっぱいできてて、はい、若い看護師さんも入ってきてるんでね、
はいはい、
だからそういうところを、うん、アドバイスしたいなって。
あ、なるほど。
もう本当便が漏れる、はい、おしっこが漏れるってね、うん、大変なんですよね。
そうですよね。やっぱ迷ったところは、はい、放課試験でも常に足上げといてくださいねって言われて、普通に上げてたら危ないじゃないですか、
うん、そうですよね。
だからどんな枕選んだらいいのかとか、うんうん、どんな、ひょっとしたらこんな座椅子、うん、リクライニングシートを買ってあげて、うんうんうんうん、こう足やってダランとした方がええねんけど、うん、その一人やったらね、そこ、うん、そのままこけたらえらいこっちゃとか、
ね、
何選んだらええんかとかめっちゃ迷うとこすごいあるんでね、うんうん、誰にどう聞いたらええかなと、うん、
なんか試したいけど買ってしまったらもうそれね返せないしね。一番でもね、上野さんとこの場合はちょっと相談いただいた時に思った、やっぱりお父さんがその状態を何とかしたいと思ってるかどうかが一番大事で、なんか周りが早く足腫れての直したいと思ってても本人思ってなかったら足上げませんよね。
そうなんですよ。買い物には行きたいけど面倒くさいことはしたくない、
うん、そうですよね。
デイリーも行きたくない、難しいですね、買い物だけはしたい。
あるあるですよね。でもね、在宅のね、自由に過ごしてる方ってそれがいいとこですもんね、在宅のね。だからあんまりね、ベストを求めるとだんだん本来の在宅療養の方の思いと変わってくるので、ベターを見つけようっていうのが私はいつも考えてる。
まあとりあえずアセスメントしてみたいな形ですよね。
専門家がいろいろ増えてきてるので、やっぱり
ね、
さっきのお餅は餅屋に聞いてみようみたいな感じで使ってくれると嬉しいなと思うんですけどね、気軽にね。タブスクみたいな感じでも私ねやろうかなと思ってホームページにも上げてるんです。例えばね、訪問看護ステーションに、まあ、がんの末期の方で皮膚トラブルがすごい起きやすい方が来ましたと。なんかずっとはいらんけど、今だけ専門家にちょっとアドバイス欲しいなって。そうそうそう、だからネットフリックスみたいにとりあえず相談してから1ヶ月間だけ使って、はい、まあ、その患者さんが入院したりとか、はい、まあ、もしお亡くなりになられたら平穏なまた普通の利用者さんに戻るからもういいですわっていうような使い方も使いやすいに違うかなと思って。
なるほど、そうですか、じゃあそこの、ね、また頼み方とか、後でねちょっといろいろ、ね、はい、聞いていただいたらいいのかなと思いますね、はい。
現場でね、はい、介護士さんとかホームヘルパーさんが、はい、デイサービスの介護士さんとかが、はい、お風呂入れたりとかおむつ交換してて、はい、褥瘡を見つけることとかもあると思うんですね、はいはい、そういう時ってすぐ訪問看護ステーションに入ってもらうのか、発石ぐらいやったら、まあ、まあ一時的な発石やったらね、はい、自分たちでなんとかできるし、
はい、そうですね、すぐにやっぱり訪問看護入れるってことはできない。 できないというか、
枠がね、
枠があったとしても、うん、本人さんとか家族さんが、うん、そうやな、入ってほしいなってなれば、うん、本当にすぐに入れれるんですけど、主治医にも確認しないといけなかったりとか、 すぐ入れれないこともありますね、う
ん
う
ん。でも多分リスクはあると思うんですね、はい、そういう方、栄養状態悪い介護者もそんなに、まあ、高齢で介護力も高くない、栄養状態も良くない、食事もあんまり3食が2食やったり、ご飯ばっかり食べてるで、おかずちゃんと食べてへんでみたいな人ね、だんだん増えてくると思うんですよ。そこら辺で早めに介入してると、もう褥瘡できたらなかなか治らないんですよ、そういう方ってね。一日中おむつしてたら、便が出た時に看護師さんがいる、介護士さんいるわけじゃないから、お家の方でなんとかってなると、やっぱりちょっとまたガーゼを張り替えなあかんとか、すごい負担かかるし、
はいはいはい、
社会資源もいっぱい使わなくなるし、
はい、悪くなったらあっという間にひどくなりますもんね。
でやっぱりその方の好きな体勢とかあるから、いくらこっち向いてって言ったってまたその体勢にバーッと戻っていくとかいうこと、
こっちの癖もあるしね。
そうそうそう、
か褥瘡って悪くなったら訪問看護入れるんですけど、うんうん、医療で入れるんですけど、入ってるうちはこう改善してくるんですけど、うん、それが入らなくなったらまた悪くなったりとか、
うんうん、そう繰り返すんですよね。
その 毎日入れなくって、うん、できたら、うん、できてしまったその神秘を超えたら、うん、毎日入れる特別訪問看護指示書になるんですけど、うんはいまあ、しかもそれが、はい、あの月に2回出せるから、はい、結構長く入ってもらえるんですけど、うんはいはい、それが切れたらまた週に何回とかになってしまうから、うん、で、ヘルパーさんで処置できるかって言ったらできない微妙な傷とかになるんですよ、うんはいはいはい、そしたらヘルパーさんもできない、うん、看護師さんも入れない、うんはいってなったまた悪化したりとかするんですよ。それの繰り返しで、
だからそこら辺ができないようにするために普段入ってる介護士さんヘルパーさんとかが予防をしっかり、ね、家族にもアドバイスできたりしたらいいんですけども、なかなかそんな、ね、あのヘルパーさんによって違うと思うし、あの、ね、傷の処置だけじゃなくてやっぱり床ずれ何回も言うように環境を整えるのが大事なので、マットレスの種類とか普段の保湿ケアどうしてるのかとか、おむつのサイズとか合ってるのかとかね、排便コントロールできてるのかとかいろいろ。
エアマットもあれなんですか。
エアマットそうなんですよ。
あのそれでも膝になってから入れます
よ、うん、普通。そうなんです。その使い方がね、はい、多分副症候の方とかはちゃんと知ってはると思うんですよね、はい、予防的に先に使うもんやっていうことをね、はい、なかなかその家族さんにも分かってもらうとかもありますよ ね、はい、単位の問題もあって、はい、ケアマネージャーさんが大変ですね、そこら辺説得するのが。
そうですね。井戸さんにこれを相談したいとか思う場合、はい、どういうふうにしてお願いすればいいんでしょうか。
はい、まずあのホームページを、はい、あの作ってますので、動く WOC 堺で検索してもらったら、うんはい、私のホームページが出てくると思いますので、はい、まあ、そこに Q&A だよくある質問のコーナーにちょっとメニュー的なところも入れてますし、あとは問い合わせフォームもあります、はい、であと電話番号はホームページ入ってないので今言ってもいいですか。
うん、あ、どうぞどうぞ。
はい、私の携帯になるんですけども、はい、言いますね、090-9547-1078、はい、もう一回 090-9547-1078、井戸和恵です。
はい、わ、はいはい、かりました、はい、ありがとうございます、
はい、どちらかで、はい、まあ、あの一応、訪問看護ステーションの看護師さん、はい、介護施設の方、はい、病院とかの研修とかそういうことも、はい、対象にしてますので、またちょっと詳しくはホームページ見てもらって、は
い
は
い、施設向けの研修とかも受け負ってくれるということですよね、はいはい、あ、なるほど、
分かりました。今のところ予定は大阪市の特養のケアマネージャーさん向けの、はい、あのウォーク分野の研修をちょっと依頼してもらって、はいはいはい、準備しているところですので、はい、またそういうご依頼あったらよろしくお願いします。
わかりました、はいはい、ありがとうございます、
は
い、
相談は初回無料で、はい、あのお伺いしますので、はい、お気軽にお問い合わせください。
ありがとうございます、はいはい、他あの今後こういうふうにしていきたいなっていうこととか、はい、最後に伝えたいこととかありましたらお願いします。はい、そ
うですね、ご自分で痒いとか痛いとか訴えられないご高齢の方とか、うんはい、ちょっと感覚が鈍くなってそういうことを本当自分で向きを変えられない方とか、はい、そういう方の皮膚をあの健康に保って、はい、筋トラブルを起こさないっていうことで、まあ、排泄を整えるっていうことは、まあ、人間の、ね、尊厳を保つことにもつながると思いますので、うんはい、そういう在宅の方とか施設に入っている方を、目指していきたいと思ってますので、うんはいはい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、どうもありがとうございます。
どうもありがとうございます、
はい、今日は皮膚排泄ケア教育相談事業所ウォックの井戸和恵さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページから お気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。